皆さんおはようございます。今日は第一サムエル記9章の22節から27節です。肉の糧、霊の糧というタイトルでお話しさせていただきます。サウルは父のメロバを友人と一緒に探しに出ている時、預言者サムエルに出会います。サムエルはこのサウルがイスラエルの王になるということをもう主から聞いています。そしてその後サウルは油注ぎを受けて王となる、その間の出来事です。
サムエル記第1、9章22節から27節。サムエルはサウルとそのしもべを広間に連れてきて、30人ほどの招かれた人たちの神座につかせた。その日、サウルはサムエルと一緒に食事をした。彼らは高きところから町に下ってきた。それからサムエルはサウルと屋上で話をした。彼らは朝早く起きた。夜が明けかかると、サムエルは屋上にいるサウルに叫んだ。起きてください。あなたを送りましょう。サウルは起きてサムエルと二人で外に出た。二人が町外れへと下っていたとき、サムエルがサウルに、しもべに私たちより先に行くように言ってくださいと言ったので、しもべは先に行った。あなたはここにしばらく留まってください。神の言葉をお聞かせしますから。
この食卓に招かれるわけですけども、この食卓で共に食事をするというのは、非常に聖書にはよく出てくる箇所ですよね。非常に大切なんだなと思います。アブラハムが天幕にね、いると、そのところに、まあ三人の、まあ二人天使と一人は十二組前のイエス様ではないかと言われてますけども、そこにいらっしゃって、まあご馳走でもてなす。すると来年の今頃、まあイサクが生まれるよという予言をいただく。また新約になると、この、5つのパンと2匹の魚の話とか、ザーカイさんのうちでパーティーをしたりとか、また、結婚式のパーティーであるとか、そして蘇った後はガリラヤ湖のほとりで魚を焼いて弟子たちにね、食べさせてあげるとか、また旧約、ごめんなさい、黙示録になりますと、トントンと叩いて、私が入れてほしいと。入れてくれたら一緒にご飯食べようよっていうような箇所があるわけですよね。この主と交わる、この食事をしてということから私たちの教会は1階にクロスカフェというカフェレストランを約1年前にオープンさせました。そこではスタッフの人たちはみんな教会のメンバーであったりクリスチャンであります。で、楽しく日曜日はそこで食事をしたり交わったりする。そのことで、教会のメンバーの一致や喜びが倍増してきています。この一緒に食べるというのはすごく力が与えられるんだなというふうに思いました。そして、ですから、まあ、サタンはこのコロナというのを用いて、集まることをやめてはいけないという神様の言葉を、もうね、それに逆らって集まらないように、また一緒に会食なんかしないようにというふうに、まあ仕掛けてきてるなと思います。しかしもうそろそろそれは終わることを私はイエスの御名によって祈ります。さあ、そしてですね、この後ご飯を一緒に食べて彼らは高きところから町に下ってきたと書いてあります。高いところ、まあ主がおられるところで私たちは主と豊かに交わってその後世に出ていく。ね。創世記でも、夕があり、朝があったの順番なんですね。まず、夕でイエス様と共に安息する。そして力を受けて、そして朝から働きに出かけるという順番なんです。この順番がひっくり返ってはいけないんですね。そして、起きてくださいと書いてありますね。私たちは、ね。イザヤ書に起きよ、光を放てという箇所がありましたけども、目覚めなければいけない。サウルという名前は、招かれたもの、求められたものという意味があるんですね。そして、父親のメロバを探すという人間的使命から、今度は イスラエルの王という主からの神様からの使命を受けて立つためには目覚めなければいけないんです。古いアイデンティティから新しいアイデンティティに変わらなければいけなかったんですね。さあ、その本来の使命を知るために、この起こしたわけですね。元々のベニヤミン族であった、またその中でも一番ね、つまらないものであるファミリーであるのようなことを言っていた、このサウルが持っていたアイデンティティでは、到底イスラエルの王になることは難しいんです。それで、まず、神の人、サムエルと交わり、力、油をいただいて、そして自分の本来の使命、アイデンティティに気づく、起きる、ということが必要になります。その次は選びです。一緒に来た若者は、先に、こう、帰ってくださるということですね。そして、サウルだけが、とどまります。そして、神の言葉をいただくわけですね。この神の言葉は霊の糧です。食事は肉の糧ですね。この二つが両方必要なわけです。私たちは新約のクリスチャンです。私たちは皆が選ばれています。そして新しいアイデンティティに生きる必要があるんですね。そしてそこで必要なのが神の言葉なんです。私はどちらかというと、まあ短気なタイプで、ピューッとね、言っちゃうタイプのを見抜いていたんでしょうか。まあある先生が私に、あなたは、まあどっちかというと、スキーをね、していて、ピューッと直角行で、ピューッて言っちゃうタイプだから、これからは、ストックを両手に持って、行って、置いて、また行って、置いてと。これ、ストックって御言葉です。御言葉を持って、一つ一つやっていきなさいというふうに言われたんですね。私、もともと実は、スキーはあんまり得意じゃないです。まあ、ハの字しかできないんですけども。で、ピューンって行くとね、かっこいいじゃないですか、一見。でも、バーンって倒れちゃうという危険性をすごくはらんでますよね。しかし、このストック、見言葉を持って行って、目的地にポン、また次の目的地にポンと、主と共に行ったらば、非常に安全です。このように、主の見言葉と共に行くことの、この安全性、また、重要さをここでもわかります。さあ、私は、神学校時代にですね、よく言われたのが、あなたは、聖霊様より先行ってしまうところがあると。まあ本当にね、まあ、焦ったり、性急なタイプなんですね。ですから、ああ、じゃあそう行こう、みたいな話。まず静まって神様に御言葉をいただいてから、祈ってからっていうのがなかなかできなかったんですね。でも、自分の人生を振り返ると、まあ本当、神様は助けてくださいましたけれども、失敗したという時は、必ず振り返ると、神様のところに行って祈って、御言葉をいただいてっていうことがなかった。その時に必ず失敗しています。主と御言葉は時間も空間も超えている。次元が違うんですね。祈りは霊的なものです。そして光よりも早いんですね。私たち何か、例えば自動車事故が起きたとする。ね、ソニー損保にこう電話をしてみるとかね。で、あるじゃないですか。でもその前に、ちょっと待った、それはいいかもしれないけど、その前に主に祈れなんですよ。ね、そうすると、時空を超えてますから、イエス様は助けてください、すぐ助けが降りてきて、天使を使わせて守ってくれる。何よりも不思議な平安を与えてくださるというのが、クリスチャンの特権なんですね。詩編の50編15節には、苦難の日には、私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめようと書いてあります。神様が、御言葉を送って私たちを助け、また癒してくださる。いつも私たちは主と交わり、そして自分の本来の主からの使命に気づいて、また御言葉で養われ、力を受けて良い働きができますように、一緒にね、歩んでいきましょう。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。